パソコン教室、スマホ教室しませんか？講師、派遣します。II パソコン。
熱文字を聞いた、と言ってください。私たちの評価が上がります。お問い合わせは、割りみて、@gmail.com まで。
部費部、
よいしょー。
理想のあの子とのデートで回収した CG を報告してもらうコーナーです。
はい。
熱量と文字数編集長の米粒社協さん、久達夫です。
日が燃えるです。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
いやー、東さん。
はい。
ようやくちょっと涼しくなってきましたね。
本当ですね。
10月でも真夏日ありますからね。
いや、もう11月目の前ですもんね。
そうですよ。
なんですかね、この今年は。
なんなんでしょう、沖縄じゃないんだから。
沖縄の方が涼しいですよ、本当に。
風あるもんね。
ただいま、そうなんです、そうなんですよ。
ですけれども、9月にやった、
はい、
デートの、やっぱ CG をね、報告してもらうんですけれども、はい、どんなところに期待したいですか？
そして新学期でこう、イメチェンした女子のですね、大人びた表情を僕は期待したいですね。
さすがです。
はい。
さすがですとしか言えません。
何がですか？
ありがとうございます。
出ます。
では、はい、ゆるキャン、トキ、あやのちゃんとの部品部です、
はい。もう覚えました、さすがに僕も。はい。
アプゾー記者からいただいております。
ありがとうございます。
ゆるキャン、トキ、あやのちゃんとの9月の部品部。タイトル、あやのちゃんとトンボ。
おお。
だいぶ過ごしやすくなった9月のある日。私の営む喫茶店に、トキ・アヤノちゃんが来店しました。
はい。
カランコロン、いらっしゃいませ。ふえーん、マスター、助けてください。入店早々、アヤノちゃんは可愛い垂れ目に涙をためながら、私に助けを求めてきました。
うん。
どうしたんですか？今日は涼しくて、バイクの調子も良かったんで気持ちよく飛ばしていたんですけども、うんうん、そしたら、こんなことに。あやのちゃんが泣きながら差し出したヘルメットには、大きなトンボが潰れてひっついていました。取ってください。お任せください。こんなの、ちょちょいのちょいですよ。私はカウンターの紙ナプキンを手に取り、トンボの死骸をさっと拭き取りました。バイクだとよくあることですよね。マスター、ありがとうございます。トンボも可愛いバイク乗りが大好きなんですね。綺麗になったヘルメットを手渡すと、綾乃ちゃんは、へへへと照れ笑いを浮かべました。以上です。アブゾー記者、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ちょっとこのトンボも可愛いバイク乗りが大好きなんですねっていう、
はい、
間接的な告白、ちょっとキモいですよね。
そんなこと言わないでください。
ですけど、ちゃんとヘヘヘって照れ笑いを浮かべているといういい CG だな、これ。
いい CG ですね。
東さん、いかがでしょうか。
ただしも僕も沖縄の時は車運転さんでありますけども、
はい、
虫がですね、ガラスにピシャってなると、
はい、
変な色の液とかつくんで、絶対ちょっとこんなことにならないと思いますよ。
そうですね。
ティッシュでやってくらいじゃ、緑色とかそういう、見たくない液があるので、ちょっと、想像した
とき、ね、
ちょっと怖かったですけど。
車とかでもやっぱ虫がつくとね。
はい、ちょっと嫌ですよね。
どんなに洗浄液つけて、
ね、そうなんです、そうなんです。
ファイファーをやっても取れない。
そうなんです、取れないんですよね。ちょっとなんか、ガクンってなるのが嫌なんですよ。
そうですよね。
でも、多分これアプソーさんあれですね。 ちょっとバイクのこと詳しかったんで、うん、なんかこう、多分裏設定ありますね。実は元レーサーとか、元走り屋とか、元暴走族とか、なんかちょっと、
なるほど、
アプロさんの今後ちょっと裏設定が気になるところですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
森井極太丸さんからいただきました。
ありがとうございます。
名探偵コナン、佐藤美和子とのブヒブ。直属の上司である佐藤刑事と捜査中に何者かに拉致られ、トランクの中に押し込められてしまった。
うわ、
森くん、大丈夫？トランクの中って案外狭いのね。このままじゃ体力が持たないわ。抱き合って体力を温存しましょう。高木さんに申し訳ないですから。僕は大丈夫ですから。何言ってんの？顔が変形してるじゃない。これは上司命令よ。私を抱きしめて。以上です。
いいですね。
いや、これほんととんでもないバカが紛れ込んできたんじゃないですか、これ。
いや、これ短いから許せますよ、これ。これ何かあった、何かあったらちょっと、もう、ってなりますよ。このぐらい短かったんだったらですね、セーフです。
短ければセーフ。
短ければセーフ。だからその辺は森さんは非常に、クレバーですよ、クレバー。
トランクの中に二人で押し込められるってないから。
ない、絶対ないですよ。
別々のトランクですよ。
そうです、本当ですよ。そうですよ。あと、森さんすぐ交際出ますよ、本当に絶対に。絶対。
そうですね。
そうですよ。
意味わかんないですよね。
生かしたも言える意味がないですもん。そういう人もわがままですね。
わがままでいいですね。
顔変わってたってのはどういうことかね。ぶん殴られて変わったってこと、それとも、なんか、なんで、寒くて顔変わったんですかね。何に変わったんでしょう。
いや、だってトランクだからじゃない？
はい。ああ。
うん。そんな綺麗に入るわけないじゃん。
そうですよ、ね。うん。まあ、夢があって、
はい。もう突っ込み出したらキリがないん
です。キリないですね。
はい。湯沢屋記者。
ありがとうございます。
今月の湯沢屋乗組員はビタのコーナー。
はい。
3A ブンダー。はい。3階の丸半。3A ブンダー店で。
丸半
これはだから新劇場版エヴァンゲリオンですね。
はい、そうですね。
3A ブンダー3階の丸半、
はい、
3A ブンダー店で赤毛律子博士44歳を見かけました。ダンダンダダダダダダダ。赤毛博士はトイレを借りたお礼に景品のお菓子を買おうとして店員を困らせていました。
あ、知らないんだ。
そうですね、パチンコ屋で。そうですね。
わかる。
トイレ借りにパチンコ屋入る人いますからね。
いますね。僕も大きな声で言いませんけど、秋葉原は一番綺麗なトイレは、ドンキホーテの地下の、大きなパチンコ屋さん
なんですよ。あ、そうなんだ。
あそこが秋葉一綺麗で広いですね。
へぇ、
はい。お世話になってます。すいません。もう僕もお菓子買わないといけないですね、本当に。
3A ブンダー3階のマルハン 3A ブンダー店で。
面白い。
カツラギミサト大佐、43歳を見かけました。
お
ーダンダンダダダダダダダダン。大佐は、パチンコの出が悪かったらしく、CR 新世紀エヴァンゲリオンの台を足で蹴っていました。
最低ですね。
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 最低ですね、ほんと。
でも、映画買いません。やりそうですね。
やりそうですね。やっててほしいですしね。
しかも20代の子じゃなくて、あの年でやってそうなのがまた三沢さんですよね。で仕事の時以外は本当にダメですね、あの人は。
いや、そこがいいんだよね。
確かに。
それでは、ちょっと待ってくださいね、これ。
はい。
気学にね、画像を見て
もおー、ご存知で、ご存知で。ってことは、何か、新作ですかね。はい、はい、はい。
これは、どうやったらいいかな。
すごい気になりますね。
はい。出会いポンっていうアニメなんですけど。
出会いポン、はい。
出会いもん。
出会いもん、はい、はい。初めて聞きますね。
出会いもんはね、ちょっと今、画面共有しますね。
ありがとうございます。
こういうアニメで、
はい。
主人公は、ミュージシャンを夢見て上京する、もう実家の、はい、料理店を継ぐことを決意して、はい、和菓子屋なんですよ。和菓子を愛めでながら見習いとして働くということで、まあ、はい、
あ
そうそうそうそう。戻ってくる。
信長さんが声優さん。へぇー。
で、今回のこの、雪平一花さん。うわ
かわいい。ね、はい、その小さい。
で、これは、はい、看板娘なんです。
へぇ
ー。で、ちょっと、主人公のお父さんから正式な後継ぎとして認められているんだけど、そこに息子が帰ってくるっていうお話なんです。
はいはい、ああ、なるほど。そういうことですね。はい、はい。
和菓子愛溢れるやつで、この間やってたやつなんですけどね。
はい。
これでいただきました。
はい、ありがとうございます。
熱文字初投稿の松蔵と申します。
松蔵さん、ありがとうございます。
熱文字マニアの部費部の送り方講座出身です。よろしくお願いします。
また、新たな資格が。
ルールミント記者のおかげでね。出会いも雪平いつかとの部品部。今日はいつかちゃんとルナシーのライブに来ていた。いつかちゃんはルナシー好きなんか。違います、聞いたことすらありません。
え
ほんだらなんでついてきた。飽きませんか。別にええけど、知らん歌聞いてもつまらんやろ。ええんです、松蔵さんと一緒やったら。今なんて。なんでもありません。それより歌始まりますよ。一曲目のロージアが始まると、首がもげるほどヘドバンするいつかちゃんでした。終わり。いやいやいや。いやいやいやいや。すげえ、あ、いや、素晴らしいですね。
素晴らしいです
ね。面白いですね、やっぱ、初投稿だけに、なんか願望がドロッと出てましたね。
はい、出ました、出ましたね。
松尾さんと一緒やったら、今なんて、なんでもありません。それより歌始まる。
ストレートですね。
ルナシーのライブ行ってきたんで。東山いかがでしょうか。い
や、非常にいいですね。ファーストシングルらしい、
うん、
破壊力がありません。いや、これ、もう出せないと思う。もう僕らじゃ、多分、この感じは出せないんですよ。
出せないですね、この感じ。
計算じゃ、これはクーミトさんなくても、この多分、この方は今回できたと思うので、非常にいいですね。
そうっすね。
ルナシーっての
ルナシーで、しかも、一曲目でロジア出しちゃってるから。
そうですよね、もう、
もう他にっていう。
そうなんですよ。上級者になってくると、ロジアに行くためのいろいろ考えちゃうんですけど、うん、関係ないと思う。一曲目でロジア。
一曲目からロジア。
ロジアいいです
よ。で、今ここ。そうっすね。
いやいいですね。
続きまして、熟女大好きおじさんからいただきました。
ありがとう。なんちゅう名前。ありがとうございます。
この方ね、フィンランドにお住まいなんですね。
はい。
フィンランドの石の下のリスナーに負けじと、あ、違うか。フィンランドでね、からのメールもいただいてたんで、その石の下のリスナーに負けじと、はいはい、石川県から発送。
ああ、石川県から、ありがとうございます。
大変な時期だからこそ、熱文字マニアを参考に部品を書いてみました。
素晴らしい。
頑張れ、のと。ということで、そうですよね。今、大変なところですけれども。う
ん、はい。
まあ、熟女大好きということで、この作品いただきました。
はい。は
い、花咲くいろは、和島智恵、CV 野戸まみ子との部品部。覚えてる？
いや、もちろん作品は覚えてますけど、そのキャラのことはちょっと忘れかけてます、
ね。これはね、
野戸さんか。
野戸さんが、やっぱ熟女をやったんですよ。
はいはいはい、あ、思い出しました。あ、この基礎覚えてます、覚えてます。
そうそう、中井頭、はいはい、中井頭で、ね、
すごい美人だけじゃないですよね。
まあでもね、なんか、ちょっとぽやーっとしてる。野、は、戸、いはい、さんらしい。
でしたね、はいはいはい。思い出しました。
この辺から野戸さん変なキャラもやり始めたよね、なんか。
ですね、ですね。面白いキャラ、ね、僕らが最初は慌ててましたけど、最初は。
面倒見はよくて、お花や、はい、横たちを気にかけてくれてる。実は泣き上戸。このね、左目の下のほくろが。
いいですね。確かに。
確かに、熟女ですね。いきます、このね。
はい、お願いします。
ともえさんが営む小料理屋の常連である私は、カウンターでインスタの熟女 AI の画像を見ながらいっぱいやっていた。
最悪だ
よ。いっぱいやっていた。
いっぱい。
お客さん、またいやらしい動画ですか？この年になると動画きつくてね、もっぱら画像専門だよ。わかります。私も最近老眼で。ともえちゃんいくつになったの？女性に年聞きます ?44 になりました。そうかい。あの喫水槽で仲居やってたともえちゃんが44か。月日の流れるのは恐ろしいね。そうです。 44で相変わらずお一人様です。あれ、お客さん、その熟女私に似てません？そうかい？ほら、目のあたりなんてそっくり。しかもブックマークしてるじゃないですか。ええー、こうなりゃ、ともえちゃんが好きだ。
喫
水槽の頃からずっと、ともえちゃん一筋で、気がつきゃ50の一人身、一人やもめよ。そういうことはもっと早く言ってくださいな。そしたら私も44まで一人でいなくて済んだのに。おすまんね。随分と待たしちまって。じゃあ、この画像のブックマークを外して、フォローも外して、他の飲み屋の電話番号も消して。どうやら尻に敷かれる未来が決定したそうです。以上です。
これちょっとなんか問題作ですね。これは問題作ですね。
これは、いやいや、東山。
はい。
お願いします。
これですね、はい、最後の部分を、どう取るかで評価が大きく変わると思うんですよ。
なるほど。
で、それをあくまでも大人同士の、
はい、
なんか言葉遊びとして言ってるのか、
うん、
本気で熟女大好きおじさんさんが急に告白したのかなと、だいぶ変わりますよ。もし後者だったら相当点数低いですからね。
本気告白じゃないですか。
本気告白だったらもう最悪ですよ。
なんか
急すぎて
50歳なのに、
はい、
この告白の仕方ってもうなんか中学生みたいですよ。こうなりゃともえちゃんが好きだ。喫水槽の頃からずっとともえちゃん一筋で気がつきゃ50の一人やもめよ。やばいだろこいつ。
もうハイボール多分もう5杯ぐらいいっちゃってる状態かもしれませんね。
確かにお酒が入ってると思えばね。
そうですね。前半はまだその酔う前だったんですよ。でもだんだん先が進んできて、多分これは
そういうことはもっと早く言ってくださいな。
の酔った勢いで遂行せずに送ったパターンですね。
いいね。石井氏のアドバイスもちゃんと聞いてます、
ね。ちゃんと聞いてますね。
素晴らしいな。
これはちょっと今月の
出てるな。
出ますね。
出てるな。これ
新しいな。
勝てないよこういうのに。
確かに。そうですね。
中山か、なかなか勝てないっすよ、これ。
ちょっと今この2連発が半端ないですね、ちょっと。
はい。
この2人、すごいですね。
チャミシモジモ記者。
あ、ありがとうございます。
釘崎野原復活記念部分。
あー、まあ、ネタバレになっちゃった。
はい。
はい、いいですよ。僕は見てますから、ちゃんと大丈夫ですよ。
なあ、ビンタさせて。嫌ですよ。じゃあ、張り手で。同じじゃないですか。グー言っときますか、グー。グレード上がってるじゃないですか。じゃあチョキで、目つぶしはさすがに。じゃあ何だったらいいわけ？キスとか。ったく、しょうがないやつだな。いいよ、目を閉じてな。僕は目を閉じた。おそらくこの流れはビンタだろう。甘んじて受け入れよう。こちらとしてもやぶさかではない。ブチュ。僕のほっぺたに柔らかい感触が。僕は目を開けた。
うん。
残念、ジャンボの唇でした。僕と比嘉くんはお互いに目を合わせてから下を向き少し照れた。
待ってくれよ。
以上です。
ちょっと、下島さんちょっと言ってください。
比嘉くん。
キスして
。比嘉くんが出てきたよ、ジャンボとして。
いや、前回もね、前も出たの覚えてますけど、僕ちゃんとね。2回目、3回目ですけど、ちょっと僕の、
まあ一応ね、
すごい、恐ろしいですね。
今日から聞き始めた人がいるかもしれないんで言っときます。呪術廻戦の釘崎野原さんですね。
はい。野原さんの中に、なぜか、ジェストケアードで私がですね、はい、中学時代のあだ名、ジャンボという名前で出てるというやつでございますけども。
なあ、ビンタさせて。嫌ですよ。じゃあ、張り手で。マジじゃないですか。グー言っときますか、グー。グレード上がってるじゃないですか。じゃあ、チョキで。目つぶしはさすがに。じゃあ、なんだったらいいわけ？キスとか。たく、しょうがないやつだな。いいよ、目を閉じてな、つって。だから、これ、比嘉くんも、
はい。
やっぱ、釘崎さん、完
全に巻き添えですよ。
完全にもう、奴隷だよね。
ですね。多分、僕も好きですね。この中の僕は好きですね。絶対に釘崎さんのこと。まあ、好きじゃなかったら、 下島さんに通じないですよ、絶対。
ひどいです。
でも中学生だったらこういうことしそうなのが、また、ちょっと逆にリアルですね。
そうですね。
中学にいじめっ子女子ってさせるんですよ、そういうこと。
残酷だ。
残酷ですから。
すさんでるなぁ。すさんでるよね。
そうですね。すさんでますね。でも、釘崎さんっぽいですね。ぽいなぁ、本当に。
こういう女子って何？彼氏とかできれば変わるわけ？なんか。
いや、彼氏の前では、彼氏の、そういう自分を演じるんですよ。でも、少年は変わらないですよ。
なるほど。
いや、女性変わらないです。僕、知ってますよ。いじめっ子はいじめっ子のままです。絶対に
も。小田くん、大体知ってるもんな、女のこと。
知ってます、知ってますよ。
続きまして、青の世界へようこそ、記者。
ありがとうございます。
小市民シリーズ、堂島千里。
はい。
ということでね。
はい。覚えました、私も。
小市民シリーズ。あ、はい。もう大体覚えました。
覚えました。もう3回目ですんで、はい、はい。覚えました。はい。
僕は夏休みに、岐阜で知り合ったお姉さんと、母の LINE でかろうじて繋がっていた。
はい。
9月22日の秋分の日の夜に、ズームで相談したいことがあるというので、母にその旨を話すと。ズームの使い方がわからないらしく、大井町の超初心者向けパソコン教室、II パソコンさんに出張指導を依頼した。
II パソコンさん出てきた。
懇切丁寧な指導で、機械音痴な母も数分でズームを使いこなせるようになった。
さすが先生。
9月22日夜8時、お姉さんとズームで繋がった。
はい。
いよ、少年、元気にしてたか？何ですか？僕に相談って。そこって少年の部屋？はい。ちょっとぐるっと一周して部屋の中見せてよ。嫌です。一生のお願い。僕はパソコンを持ってお姉さんに部屋の中を見せた。今の写真立ての写真って流れ川で一緒に撮ったやつだよね。違います。母と目黒川で撮った写真です。それより早く本題を。照れちゃって、かわいい。切りますよ。ごめんごめん。バカ弟にスーパーで特売のビダルサスーンを買ってきてって頼んだの。
はい。
なのにあいつ特売じゃなかったから買ってこなかったっていうのよ。折り込みチラシを確認してあいつに頼んだのに。おかげで今あいつのトニックシャンプー使ってんのよ。
何のディティールですか。
お姉さん家の近くにライフって2軒ありますよね。その1軒が安売りをやっていて、もう1軒は安売りをやってなかったみたいです。なんでライフが2件あるの知ってんの？チラシのことも。パソコン教室の先生に母が特売っていうスーパーのチラシサイトを教えてもらったんで。やっぱ少年すごい。いや、すごいのは II パソコンさんです。
いやいやいや、ちょっと。
少年、ほっぺに何かついてない？ちょっとカメラに近づけてみ？
ん？
こうですか？チュッ。何ですか今の音。
月何今月。
何でもない。じゃあな、少年。以上です。
もしもし、皆さん、ちょっと飲みすぎですよ、ちょっとね。
ひどい。
ひどい。さっきの下島さんの方が、まだ良かったですよ。いや、いい意味で頭悪いですね。
いい意味でね。いい意味で、ね。
いい意味で。いや、妄想しますよ。でも、そうか、悪くないな。
ズームでね、キスしてくれるっていう。はい、
ズームでキスしてく。
たださ、向こうからズームがしたいっつってさ、このいじりようですよ、
はい。そうですよね。
II パソコンに出張い、ね、指導まで依頼して、このツンデレぶりですよ、主人公。
そうですね。
ただ、はい、本当に天真爛漫なお姉さんに振り回されたいっていう欲望が、すごい。
ねえ。
わかるけど。
はい。
俺もどっちかって言ったらそっちだけど。
はいはい、そうなんですね。
ひどいなぁ、これ。
いや、これはひどいし、面白い。いや、ちょっとこれ。うわぁ。待って。キスじゃないですか。多分カメラに口をつけるわけですからね。
そうですね。
べったべたですよ、カメラ。ウェブカメラ。
そうですね。
もう飛ばすのうわぁ、朝、いや、向こうはタブレットなのか。
うん。
ああ、いやーしょうもなかったですね。
しょうもないですね。
いいですね。いや、これぞです、これぞ。
うん。
実はちょっと、すごいな、激戦ですね。
アプゾー記者。
あ、ありがとうございます。
姫様、拷問の時間です。トーチャートルチュール様との9月の部品部報告します。
ありがとうございます。
トーチャー様と月見団子。
お、いいですね。
私は魔王軍最高位拷問官、トーチャー様を補佐するダターマ。
はい。
しかしこれは仮の姿、魔物の着ぐるみの中に人間の私が入っていることは誰にも秘密なのでした。
うん。
9月のある日、私はトーチャー様と一緒に姫様の拷問の打ち合わせをしていました。トーチャー様。9月らしい美味しいお菓子って何でしょうか。私、9月は月が綺麗なんだな、うんうん、月見団子を食べたいんだな。私の答えを聞いてトーチャー様の切れ長で美しい瞳が輝きました。
うん、
それは風流ですね。それに決まりです。早速お団子を作りましょう。二人で月見団子を準備することになりました。
いいなぁ。
華奢な柳越しに白く小さいエプロンを巻き、キッチンに立つトーチャー様。
はい。
その隣で料理を手伝う私。まずは上新粉にお湯を入れてよくこねます。
あなたが
言うよ。暑いから、気をつけるんだな。こねこねこね。こねこねこね。なんだな。こねこね。こねこね。しばらくして、私、これはどのくらいこねればいいんだな。ですね、耳たぶくらいの硬さですね。
あら、
耳たぶ。ひゃん！私は思わず、目の前にあったトーチャー様の耳たぶを触ってしまいました。
いやいやいやいやいや。
艶やかなショートヘアからツンと飛び出した耳はヒヤッとしてプニプニしていました。
ダメですよ。
なるほど。なんだな。プニプニ。自分の耳を触ってください。トーチャー様は耳まで真っ赤にして私をポカポカ叩くのでした。そんな可愛いトーチャー様をこれからもずっと隣で補佐していたいと考えている私なのでした。いやいや以上です。
今月なんか接触多いですね。
どうしたみんな。
どうしたんですか。
人肌恋しくなってきてんのかな、ね、
ちょっと早いですよ、まだ、あんな暑かったのに。
いや、これハラスメントですよ。
完全そうですよ。完全そうですよ。しかも上司の耳たぶ触るって。
急だしね。
そうです、急です、そうです、そうです。
この距離感でこれは急だしよ。
そうですよ。
いや、いいですね。わがままですね。
本当にわがままですね。
多分、このアプゾ記者、多分、どうやって距離詰めればいいかもうわかんなくなっちゃった
んでしょうね。そうですね。やっぱ、着ぐみ着てるのちょっと麻痺しちゃうんでしょうね。ちょっとその、
あ、
着ぐみだからいいかっていう。
そっかそっかそっか。
変身しすぎですね、ちょっと。
なるほど、なるほど。
いや
確かにそれはあるかもしれませんね。
せめてこう最後こう、トーチャー様怒ってほしいですけどね、僕ね。これで終わるとちょっとね、ただのセクハラなので、
はい、
劣化のことが起こったトーチャーさんに団子のようにされるとかっていうそういうのがあるんで、ちょっとまだ、萌えになります。
それなのに耳を赤くして、ポカポカ叩かれるをやりたかったっていうことなんでしょう、ね。
もう、ただ好きじゃないですか、もうトーチャーさんも。ダタヨさんのこと好きじゃないですか。
ここまでやって許されてるんだったらもう好きです、ね。
そうです、もう好きですよ、多分付き合ってますよ、もう。
ありがとうございます。
いや、素晴らしいブヒブでした。
金丸記者からいただきました。
ありがとうございます。
作品名、ニューゲーム。
はい。
鈴風青葉先輩ですね。
はい。
鈴風さん、銀髪ついている小柄の頼れる上司で、僕の婚約者。
うん。
そして今回は、星川蛍さんが出てきます。
はい。
薄いベージュ色の髪色のショートヘアでスレンダーな女性です。
はい。
鈴風青葉の高校時代の同級生で今はフランスで働いているという、キャラクターですね。
はい。もう3人目ではなら、もう多分接触は今回ないですよ。アナマさんは。
どんな子かちょっと見ていただきたいんですけれども。
はい。
こんな感じですかね。こういう感じの女の子。
そう、学生時代の、かわいいですね。
まあ、同人だとこういう感じなんですけど、まあ、だいたい僕好きなね、この髪の毛の色をしてます。はい。
めっちゃ人気ですね、この人。ああ、すごいすごい、いいですね。
丸顔、もう僕も大好きなやつですね。
はい。
今回この星川ほたるさんが出てきます、はい、ある休日、青葉さんの高校時代の友人である星川ほたるさんがフランスから帰ってきたので一緒に食事をすることになった。
はい、
久しぶりやおっち、ほたるん会いたかったよ。青葉さんは彼女との再会を喜び思いっきり抱きつくと、
うんうんうん、
2人は互いの頬を当てて右に1回左に1回キスの音を鳴らした。おお、これが本場のフランス式の挨拶、ビズか。フランスで暮らしている星川さんはともかく、青葉さんも慣れた感じでやっているのを見て思わず感心してしまった。そうしていると星川さんがこちらに近づきペコリとお辞儀をした。
はい、
はじめまして花丸さん、星川です。あ、はじめまして。丁寧な挨拶にこちらも返すと、星川さんはそのまま僕の肩に手を触れ、
え、まさか、
体を軽く寄せ左頬を当てた。
え、
チュ、
お前もか、
チュ。初めてのビズ、突然の出来事に僕は思わず固まってしまった。
あららら、ら
そんな僕の様子を見て星川さんは少し心配そうに見つめる。あ、ごめんなさい花丸さん、初めてでした。あ、いえ、あの、はい。頭が真っ白になりしどろもどろになってしまう。自身の動揺っぷりが恥ずかしくて頬が熱くなった。と、そこに突然の激痛。いて、たたたたたた。振り向くと、むすっとした青葉さんが僕の頬を思いっきりつねっていた。
あ、オッケーオッケー。
ちゃんとしなさい、まったく。すみません。僕、彼女の鋭い目つきに萎縮し、僕は思わず謝った。すると彼女は少し困惑するように目線を外した。そして、頬のつねった部分を軽く撫で、そっとキスをし、
え？
許す、と一言。そんな彼女の表情は幼く、照れているような、しかし少し不満げで、そして申し訳なさそうな、喜怒哀楽をないまぜにした何とも言えない不思議な表情でした。以上です。
ちょっと
みんな、みんな、
ちょっと皆さん、あの、悪いシンクロシニシティですよ、これ、完全に。
みんなたるんでるよ。
どうしたんですか、皆さん。なんかあったんですか。そういうなんか、オフ会でもあったんですか。なんか、次回のブヒーブではさ、みたいな。ちょっと接触しようぜ、みたいな。
人肌恋しいんでしょう、皆さん。
恐ろしいですね。あとも何レギュラーさん残ってますけど、怖いな、朝さんとかなんかやばい人ですね。朝さん変なことしそう、なんか。大丈夫ですか、これ。
じゃあ、
いや、青葉さんとはいいんですよ、僕、許すんです。全然いいんですよ。そりゃね、はい、結婚してますんで。
はい。いや、結婚って婚約ね。
婚約する。星川さん。星川さんのためでしょ、ちょっと。
いや、だから、フランスの習慣をそのまま持ち込んでしまったという理屈でしょう。
あー、なるほど。
理屈でしょうね。
理屈そうなんですね。
はい。
いや、でもです、ちょっと、恐ろしいな。
恐ろしいですね。
ちょっと、あの、皆さんも来月禁止ですから、ね、こんなの。ほんと、来月ほんと禁止ですよ、皆さんもこれ。
ダメです。禁止。
キス禁止。
チュ禁止。
チュ禁止です、チュ、
はい。はい。そうですね。
今月何回キスするんでしょう、ほんとにもう。
じゃあ、その朝記者行ってみましょうか。
あ、朝さん、ありがとうございます。はい。
フライングエッジ、まことと飾り論。
はい。
ウマ娘、ビワハヤヒデと豪邸パーティー。
はい。
じゃあ、両方読んじゃいましょうか。
あ、そうですね。ぜひ、お願いします。
フライングウィッチ、誠と飾り論。
はい。
まあね、傘の色はっていうので。う
ん、辰夫さんがね、提唱してる、
はい。はい。下着の色っていうのは僕はありますけど、はい。最近は台風の影響で弘前でも雨続き。
おぉ。
誠も連日傘を使っているのか、いるのですが、うんうん、なぜかいつも違う傘なのです。
うん、
黒かと思えば白。白かと思えば赤。黄。たまにピンクになったり変幻自在。ある日誠に聞きました。誠は傘何本ぐらい持ってるの？何本でしょう。たくさん持ってますからね。じゃあクローゼットはいっぱいだね。え？クローゼット？おっとっと、口が滑った。以上です。
ああ
、
もうさすが、
さすが
さすがですね、これ。 エッチでありながらですね、決して手は触れない。
全部言わない。
手は触れない。全部言わない。
いいですね。
さすがもう、これさ、ベテランです、もう。
琵琶派ヤヒデと豪邸パーティー。はい、馬娘ですね。
はい。
先日、なぜか目白家のパーティーに琵琶派ヤヒデと招待されてしまいました。
はい。
目白パーマー、目白マックイーン、目白いっぱいいたよね。
うん、
今や、会えましたけれど。
あ、そうなんですね。
あの、長距離専門の、
はい。
ね、あの、目白家だったんで。
はあ。
そうですね。
今違うんですね。
気軽なホームパーティーと聞かされていたんですが、いざ、目白家の豪邸についてみたら、周りはスーツ姿のお偉いさんばかり。
あら。
琵琶派ヤヒデは、誰が相手でも堂々としていますが、下っ端のこちらは常にペコペコ。うわー、ポロシャツで来るんじゃなかった。さすがに場違い感を覚えたので、隙を見てバルコニーに逃げ込みました。
うん、いいっすね。
すると、こんなところにいたのか、トレーナー君。ああ、琵琶派ヤヒデか。挨拶回りはいいのか？そんなものはどうでもいい。私が招待を受けたのは、君が一緒だからだ。え、そうなの？君が不快な思いをしてるなら、今すぐ帰ろう。いやいやいや、大丈夫。大丈夫だから。戻りますから。彼女が偉くなりすぎるとお付き合いも大変ですが、今後も頑張りたいと思います。以上です。
すごくいいですね。
ああ、この手があったか。
いや、そういうパーティーを抜け出すって憧れじゃないですか。
憧れるね。
しかも向こうが追っかけてきてるんですよ。これ最高すぎますよ、これ。
あなたが、君が一緒だから、君って言われたいね。
言われたい。
君って言われたいね。
ああいうキャラ、メガニキャラに君って言われたい
ね。言われたいね。
うわぁ、この距離感がやっぱり素晴らしいですね。
素晴らしいですね。
出しゃばらないですけども、ちゃんと自分の欲望はしっかりね、やってるとこはさすがにこう、手だれですね、朝さん。素晴らしい。
素晴らしいです、ね。
素晴らしかったですね、ほんと。
続いてですけれども、
はい。
ちょっと待ってくださいね。
はい。
結構この方久しぶりなんですけど、プリマドンナは正座をしないさんいただきました。
ちょっとこれプリマさん、何ヶ月ぶりですか？相当ですよね。嬉しい。
今回はですね、
はい、
税金で買った本っていう作品があるんですけれども、
はいはい、
図書館を舞台にしたお仕事系漫画で、で、そこの、まあ、出てくるキャラクターなんですけど、早瀬丸さんっていうのがいて、
はいはい、
この方をね、ちょっと紹介したいんですけれども。
ありがとうございます。
どんな、
いいタイトルですね。
説明してくれる。結構画像は出てくるんですけど、はい、こういう感じですかね。
うわー、なるほど。うわ、これは、これ、どっちなんで S なのか、M なのか、ちょっと分かりかねる、あれですね。
S であってほしいですけどね、垂れ目で、
ね、
メガネ。
うわ
で、ちょっと、お胸の方が、比嘉君好みという。
ちょっと、ブラックラグーンのロベルトさんもちょっと彷彿させる。
はいはいはいはい、はい。
怒らせたら怖そう系ですね、この人。うん、
怒らせたら怖いだろうな。
絶対怖いでしょうね。図書館で大きな声とか出したらもうすげえ怖い。怖そうですね。
こういう感じの。
いいですね。さすがピーマさん。
こういう感じのキャラクターですね。
はい。
ですね。早瀬丸さん。
はい。
税金で買った本。熱持ちネーム、プリマドンナー星座おしないさん。
ありがとうございます。
オッス、オラ、プリマ。今日は図書館に来たぞ。
いつも通り。
ゾンがカタカナのゾンなんで、これ多分クレヨンしんちゃんな感じだと思う。おほほーい、一年ぶりくらいの登場だから、どんなキャラだったか覚えてねえぞ。だいたいこんな感じ、プリマンガビより。てれてーん。
何でよ、逆漫画ビ。
さて、図書館に来たと言いつつ、正確には読みたい本が図書館になかったので、新たに入荷してもらえるように申請に来たのです。ところで、ここの図書館は読みたい本のタイトル、著者、値段、出版社、出版年など、リクエストカードとかいう専用の紙に記入しなければなりません。うん、ペーパーレスの時代の、なんて前時代的！ こんなの図書館のサイトから直接リクエストできるようにすればいいのにさ、うん、でそのカードを受付カウンターに提出、
はい、
お願いします。あ、リクエストですね、受けたまわります。メガネで名札に早瀬丸と書かれた女性司書さんが対応してくれます、
うんうんうん、
そしてこっからが長い、
はい、
今お調べしますね。カタカタカタカタカタカタ。リクエストカードに書かれたタイトルを見ながらその本が所蔵されているかパソコンで調べる司書さん。
ああ、
いやないんだって、調べたから私、なかったからリクエストしたんだってば、
うんうん、
こちらの本所蔵がなかったのでご用意するまで少々お時間いただきますがよろしいですか。はい、大丈夫です。カタカタカタカタカタカタ。こちらの本も所蔵がなかったので少々お時間いただきますがよろしいですか。はい、よろしいです、
うん、
カタカタカタ。こちらの本も所蔵がなかったので少々お時間はい、よろしいです。カタカタ。こちらの本も、あの、ここに書いたやつ全部図書館にないんすよ、ちゃんと調べたんで私、
うんうん、
あと私の後ろすっげえ列できちゃって申し訳ないんで一旦受け取って後でそちらでやってもらえないですか。ほらもう閉館時間だから貸し出しする方お早めに行ってエヴァンゲリオンでかかってそうなクラシック曲と一緒に館内アナウンス流れてるじゃないですか。
あの曲が。
お客様申し訳ありませんが、そこへムキムキマッチョでメガネの白井さんという名札をつけた男性司書さんが拳をポキポキ鳴らしながらご登場。
はい、
リクエストされた5本は市内になければ購入、もしくは市外にあればそちらの図書館へお願いしてお借りしますので、そういった手続きのためにも必要な確認作業でして、当館をよくご利用されているお客様ならご理解いただけると思うのですが、
怖
っ。だったら図書館のサイトとかから直接リクエストできるようにすればいいでしょ。
確かに。
後ろに並んでいる利用者さんたちも、うんうん、そうだそうだとうなずいています。それだと情報に不備があったり図書館にそぐわない本をリクエストされる方がいるので、リクエストは対面でご本人様と直接ご確認の上募らせていただいています、ご了承ください。
うん、
綾瀬丸さんに丁寧に頭を下げられぐうの音も出ない私、つーかさー、そこへツンツン頭のヤンキー風の男の子司書くんが登場。
ほう、
作業に時間かかるって分かってんだったらもっと早めに来いよ、こんな閉館ギリギリじゃなくてさ。石平くん、ツンツンくんをたしなめた後ほんの一瞬ですが私のバッグに新たに付けられたヘルプマークと受付カウンターに立てかけられた杖を見る早瀬丸さん、
うん、
お久しぶりですね、以前はよくご利用されていたのに最近お見かけしないので心配していたんです、そう言ってにっこり笑った後、では一緒にご確認ください。タイトルと著者名を打ち込んだパソコン画面をこちらに見せてくる早瀬丸さん、
うん、
これやこのサンキュー達夫、キャラクターが好きすぎて生きるのが辛い松崎勝利、幼なじみ萌え玉井達也、時代劇は死なず春日太一
ないんだね、トスカ。
会話の授業を楽しくするコミュニケーションのためのクラス活動40、初級後半から上級の日本語クラス対象、これは僕が書いた日本語教育の教科書ですね。
そうなんですか。
行儀は悪いが天気はいい、 A マッソ加納愛子、以上でよろしいですか。はい、つか、これこれこれ、この時間が嫌なんだよ、このリクエストした本を読み上げられて確認させられる恥ずかしめの時間、ご唱和ください、このタイトルみたいな時間、レンタルビデオ屋でエロ DVD 借りた時みたいなこの時間、最後のは知らんけど、リクエストした本は無事借りることができました、以上です。
いや、ありがとうござい
ます。そっか、
あ、
プリマさん何妊娠してたのかな、
そうなんです、ね、どうなんですかね、1年って考えたら確かに
そうだね、
はい、
はあ、
もしくはこう服役をしてたかどっちかです
ね。そっちか。
多分あのいやらしすぎて、
うん、図書館そうなんだよね、
いやちょっと普段知らない世界なんでちょっと新鮮でしたね。
そうだね、
面白い。あとそういう作品なんですね、この作品が。
みたいね。
ヤンキーの子ちょっと気になりましたね。
ヤンキーの子気になった。
ポキポキも気になりますけども、はい。いや、いいね、実はいいやつですね。って感じがして。
ヤンキーも言ってね。
はい。
ピロユキ記者。
ありがとうございます。まあ、ピロユキ記者大丈夫でしょ。
トゥーハート HMX12 マルチ。 タイトル、マルチと遊園地。
はい。
今日はマルチと地元のローカル遊園地へ遊びに来ました。最初のアトラクションは二人乗りのゴーカート。はわわ、ピロユキさん、私運転免許持ってないです。不安そうなマルチに遊園地のアトラクションだから大丈夫だよと答え、操作を説明する僕。
はい。
最初はおっかなびっくりでしたが、一周する頃には上手に運転できるようになりました。
へ
え。ドキドキしたけどとっても楽しかったです。あっちの建物は何でしょうか。建物の前まで来ると、はしゃいで僕の手を引いていたマルチがピタリと止まる。目に留まったのは、廃病院風のお化け屋敷のようでした。
ここはダメです。危険です。
やっぱり怖いのは苦手かなと微笑ましく思っていると、
はい。
お医者さんは免許を持ってる先生じゃないと絶対ダメなんですよ
と注意されてしまいましたとさ。よすよす。以上です。
いや、そっちかっていう、ああ。なるほど。
恐怖っていう感情あんのかな。まあ、あるか。
いや、絶対あると思いますよ。はい。
いいよね。マルチ、まあだから、まあ最近のね、僕の妻は感情がないとかにもありますけど、マルチはもう極力、疑似人間ですからね、もう、ね。
そうですね、本当に。我々以上に、わってほしい。ああ、まだ、マルチがやってない感情とかあるんですかね、まだ連れて行ってない場所とか。
どうなんだろう。
そうなんですよね。
マルチ。東京ゲームショウとかじゃないですか、
それ。いいです。ファミリーコーナーっていうのがあるんですよ。多分その辺行きそうですね、マルチ。
ああ、なるほど。
はい。
なるほどね。
そういうのでいいと思いますね。ああ、いいですね。
同人誌即売会で自分の同人誌見つけちゃうとか。
いや、ダメです、ダメです。ざわざわします、ざわざわ。みんな逃げない、みんなこう、完売、完売、完売になりますよ、こう。出さないために。うん、ああ、いいですね。
ロココ記者。
あ、ロコさん。ありがとうございます。
アイドリッシュセブン、四つ葉玉木との9月のブヒブ。
はい。
これはね、どんなキャラクターかと言いますと、
はい。
これはね、画像を添付してきてくれてるんですけど。
ありがとうございます。使います。あら。あー、これ女子が好きそう。耳がついたパーカー好きそう。
だから可愛いものが好きな。
そうですね。なんかすごい、
ぬいぐるみかわいい。かわいいぬいぐるみとかもお部屋にあったりと
か。かわいいですね、これ。めっちゃめちゃかわいい。あ、これが王様プリン。はいはいはい、覚えました。
あと、水色の髪の毛、女の子好きだよねっていう。
そうなんですね。
これ必ず女性向け作品にありますもんね。
う
ん、
そうですね。
アイドリッシュセブン、四つ葉玉木。
ありがとうございます。
私の名前は、モブタロココ。いろんな人物になってアイドリッシュセブンの四つ葉玉木くんと絡みます、
はい、
今月は四つ葉と私が通っている高校でのお話、
はいはいはい、
芸能コースのある高校に通っている今日から2学期夏休み中に出演した舞台のために金髪にしていた、
うんうん、
始業式も終わったしさっさと帰ろうとしていたところでアイドリッシュセブンの四つ葉玉木と廊下で遭遇した、
うん、
四つ葉はスーパーアイドルなのに気さくで誰とでもフランクに話すタイプとして校内でも人気者で、お互い同じ業界で活躍する仲間として認識している。
いや、ロココさんもそうなんですね。はい、
お、ロココじゃん。久しぶり。なになに？いつの間にか金髪になってんじゃん。しかもこれじゃん。と言いながら自分のスマホケースを見せてくる。
うん。
四つ葉のスマホケースは王様プリンである。
はい。
四つ葉玉木が王様プリンラバーであることはアイナナファン以外でもよく知られていることだけど、
うん、
プリンってことは私はハッと頭のてっぺんを両手で押さえる。うっさい四つ葉、仕事の後メンテ行けなかったの。
ああ、そうか、はいはいはい、
指摘してくんなし、黒くなってんのはちょっとでしょと口ごもりながら私は髪をまとめつつも右肩のところで後ろ髪を隠すように両手で握りしめて四つ葉をちょっと睨む。怒んなよ。王様プリンみたいで可愛いって意味。そう言うといつも通り邪気のない笑顔を残しながら
バイバイのジェスチャーで去っていく四つ葉。プリンと同じって何よと四つ葉の背中に向かって叫ぶ私。俺の最上級の褒めだぜ。すでに廊下の向こうに行ってしまった四つ葉は振り向きながら叫び返して通路を曲がっていった。以上です。
いやー、これは甘酸っぱいですね。
甘酸っぱくいか。
いや、僕はあのなんか頭のプリンじゃないかっていうくだりの部分がなんかキュンとしましたよ、僕は。いいですね、ロココさん。
あの
いいですね、
スーパーアイドルと対等に話し合う、しかもじゃれ合ってるっていう、こう願望ですよね。
あと、ロコさんも芸能界側にいるっていうのがちょっと笑っちゃい
ます。まだ毎回、毎回何らかの人物になってますから、
はい。金髪にしたのがあれってことは、あれですかね。いわゆるその、あのちゃん的な感じの、あれ なのか、
うん、
もしくはそういう役回りのお仕事の女優さんなのか。どちらにしろズーズーしい。
そうですね、どちらにしろ
ズーズーしい。でもズーズーしいな、このコーナーですんで。ああ、いいですね。
続きまして、ネット文字ネーム、はい、肉まん餃子記者。
肉まんさん、ありがとうございます。
初めてですね。
はい。いい名前。
作品名、名探偵コナン。
おお。
キャラクターは、遠山和葉。遠
山さん、初めて存じ上げない。
あれですよ、あの、はい、服部平次の彼女っていうか。
ああ、はいはいはい。
そうでしょ。
そっかそっか。
懐かしい。俺好きですよ、和葉。ランちゃんより好き。
あ、マジですか。
え、あの、イメージ湧く？ちょっと。
今、僕もネットで見てますんで、レプション。
画像で遠山和葉、はい。
ああ、知ってます、知ってます、知ってます。
知ってるでしょ。
ああ、知ってます、知ってます。全然、まあ、ああ、この人か、あ、かわいいですね。
和葉はね、ポニテなんだよね。
うんうんうん。かわいいですね、リボンも。かわいい。
俺でもね、このイラスト割と好きです。これ。
はい。ああ、これ、ファンアート素晴らしいですね、これ。
素晴らしい
です。いや、これ、いや、すごい、桜綺麗。素敵。愛があるけど、あとちょっとエロい。
エロい。ちょっとエロいよね、これ。
足元ちょっとエロいのが、絶妙ですね。
カズハ。
うまいな、この人。
うまいね。
はい。
熱文字マニア養成所からやってきました。うわ、すげえ。すげえクールミート記者。
またクールさん、今月大活躍ですね。
肉まん餃子と申します。
ありがとうございます。
俺の長年の念願だった、服部平次と遠山和葉がついに晴れて恋人同士になりました。パチパチパチ。うんうん、そこで二人の門出を祝して、和葉とランちゃんで部品部を作りました。はい、おぉ、ユリってことですか。
へー。
遠山和葉と毛利蘭との部品部。タイトルは西と東。は
いはい、お、いいですね。
俺と和葉と蘭の三人は毛利探偵事務所でテレビを見ていた。
そっちか。
その時、昔の餃子の王将の CM が番組内で流れた。蘭、餃子1日100万個って言ってみて。そんなの言えるわけ。なんでランちゃんは餃子1日100万個って言われへんの？なんでなんで？なんでなん？コナン君たち遅いね。なんで話そらしてんの？なんでランちゃんは餃子1日100万個って言われへんの？ランは和葉の声無視して事務所から出て行ってしまいました。変なランちゃん。以上です。
最悪ですよ。最悪。記念日にしては良くない。良くないですよ。
余談ですが、今年のコナンの映画では、はい、和葉が平次を呼ぶたびに iPhone の Siri が作動したようです。平次を Hey Siri と勘違いして iPhone が誤作動したそうです。
映画の脚本いいですね。かわいい。
俺と和葉とランの3人はっていきなり入ってるけど、
そうですね、
俺が誰なのか全然わかんないんだけど。
あと俺出てこなかったですね、全然。
俺出てこないしね、これ出てこなかった。必要がちょっとないね。
でも、出なかったんですね。一番近いところで聞きたかったんですね、きっとね。
そうでしょうね。
ああ。
いや、頑張った。
いや、素晴らしい。
初投稿にしては頑張りました。
ありがとうございます。
また来てください。
お待ちしてますよ。
まあ、コナンね、今日もう2作紹介してますけど、この方をじゃあそろそろ。
はい、あ
初見記者よりいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。今月も本当すいません。ありがとうございます。
初見先生の最新作が聞けるのは熱文字だけでございます。
はい。
ただね、初見さんには僕らの声届いてないから。
そうなんですよね。
そうなんですよね。赤井秀一さんと沖安原、はい、同一人物だよって僕らが言っても、ね、気づいてくれないですよね。
鈍感にも程があります、本当に。
名探偵コナンの沖安原との9月のビフです。
はい。
タイトル。
うん。
沖安さんと今のままでは。
ん？おおお。
FBI で経理の仕事をしている私は、FBI 捜査官の赤井秀一に片思いしていた。
はい。
だがその赤井捜査官も任務で殉職してしまった。
うん。
とそこに、沖安原なる人物が現れて。沖安さんってかっこいいよね。わかる。見た目もだけど、物腰柔らかで落ち着いてるし、あの笑顔でやれちゃうわ。でも沖安さんってフリーなんでしょ？え、本当？私、狙っちゃおうかな。まず、仲良くなってからじゃない？じゃあ、とりあえずご飯でも誘っちゃおうかな。抜けがけずるい。別部署の女子たちの会話を偶然聞いてしまった私。
お。
ただ、もう慣れてしまった。なぜかというと、ここ最近の沖屋さん人気はすざましく、こういった会話は1回や2回ではなかった。ただなんとなくその場に居づらくなったので非常階段へと避難すると噂の人物がそこにいた。おや、サボりですか。沖屋さんこそ。そう言いながら沖屋さんの横顔をじっと見つめる。
はい。
なんです？大変表になられるようで。はい。最近若い女の子たちがみんな沖屋さんのことかっこいいって言ってます。なるほど。だから最近女性に食事に誘う機会が増えたんですね。みんな沖屋さんを狙ってるんです。あなたは？え？あなたは私のことを狙わないのですか？私は。沖屋さんの顔を見ながらじーっと考える。
お。
私は狙いません。
え？
タイプじゃないので。
あ。
それは残念です。今のままではね。以上です。
え、ちょっと何、最後
どうすんだろう、これ。
最後の一言なんすかあれ。今のままでは、え、どっち、どっちみたいな。
どっちなんだろう。
え、気づいてる。いや、気づいてない。いや、絶対気づいてませんよね。絶対気づいてない、ないと思うんですよ。でも、え、今のままではっていうのは、初見さんはまだやっぱ赤井さんのことは好きだから、それ、赤井さん以外見えませんっていうことなのか、あなたが態度を改めようってこと
ですか。そういうことでしょう。で、多分沖屋さんがちゃんと私にアプローチしてくれないからっていうことなんじゃないですかね。
いやいや、そんな変なものじゃないでしょう。初見さんは。
そうかな。
いや、でもわかんないですね。どっちなんでしょう。これ、これ、もう来月が気になるんですけど。
だから、この、
はい、はい、はい。
初見記者は、
はい。
どっちかというと、だから、メゾン一国における京子さんみたいな感じの。
なるほど。
大変表になられるようで、とかって言っちゃうから。
やきもちも焼いてること分かってないんですね、本人。そっか、初見さん可愛いな。
初見さん、可愛いよ。
焼きもち焼いてるの気づいてないんですね、この人。
気づいてないんだよ。
報告してるくせに。
大変表になられるようで。
なんですか、この人。すごいですね。だって散々頭の方で焼きもちステーション出しているのに、本人だけが焼きもちやってること気づいてないんでしょ。初見さんってばもう。何なんすかもう。
ねえ、でも俺らがどんなに言っても聞こえてないからな。
これも、そっか、聞こえてないもんね。でも毎月律儀に送ってくださるのはありがたい。
そうなんですよ、ね。
聞いてないのに送ってくださる。
そうなんですよ。
締め切りを必ず守る。
すごいな、初見さん。
すごい。やっぱ初見
さん。これ、どう決着させるんだろう。
いや、もうやっぱ、沖屋さんが痺れを切らすんじゃないですか。
いや、だからやっぱり、でもこれは、はい、だから、
赤井秀一のことを忘れて沖谷さんへの気持ちに気づくというよりは、うん、
はい、
同一人物だってやっぱ分かるっていう決着にするんじゃないかな。
あ、そうですよね。でもそれってどうなんでしょうかって思っちゃうと思うんですよ、辰巳さんは、
うんうん、
いや両方いいとこ取りで良かったって思うのか、うん、沖谷さんを好きになったことで赤井さんへ申し訳ないと思って自己啓蒙に陥るのかとか、
うん、
いろんなのありますよね。
そうなのよ。
これどうする
どうする
か。いや僕はどちらにしろ初見さんは怒ると思いますね。
怒る。
沖谷さんだろう赤井さんだろうか、私のことを信じてくれなかったんですか、がっかりしましたみたいな感じで、
私まで正体を隠して。
そうです。で沖谷さんか赤井さんが追っかけるっていう。
そうだね。
だから崖から落ちる初見さんみたいな。
どっちなんだろうな。
どっちなんだ。
どっちなんだろう。わかんないね。
この決着、でも多分初見先生は決着つけるんですよ。どっちなんでしょう。いやいや、やめよう。
楽しみにしてます。
はい、楽しみにしてます。はい。
ミニスカ Y 字バランスさん。
ありがとうございます。
見える子ちゃんのゆりかはなちゃんのブヒブ。
はい。
わかります？
もう思いました。はい。大食いの子ですよね。
そう。
超胸大きい子。はい。
お胸が大きい感じ。
はい。覚えました、さすがに。
見える子ちゃんの主人公、四谷美子の親友で、天真爛漫で食欲旺盛な明るい子、かなりの巨乳ということでいただきました。
はい。はい、
目覚まし時計が鳴っているが、あまりの眠さに起きられない。
うん、
アラームを2回目のスヌーズボタンで黙らせたと同時に、
はい、
Y 字くん起きて、今日から新学期だよと、はなちゃんが勢いよく僕の部屋に入ってきた、はい、もう少し寝かせてと抵抗するが、はなちゃんはダメ、朝ごはんも食べなきゃだしと僕の体を激しく揺さぶる、うん、たまらずもそっと体を起こし、だいたい僕がこんなに眠いのは、昨日の晩に花ちゃんが夏休みの宿題が終わらないよって泣きついてきたからでしょ。花ちゃんは早々と突っ伏して寝ちゃってさ、僕はさっき花ちゃん家から戻って寝たばっかりなんだよと言い返すと、花ちゃんはウィンクをしながら舌を出して、だから悪いと思って起こしに来てあげたのよとにっこり笑う。めっちゃ可愛いと思うが、眠気が勝りまた横になる、
うん、
すると花ちゃんはボディープレスで僕に覆いかぶさり、起きろ起きろと連呼する。花ちゃんの大きな胸の膨らみがむにゅりと伝わってくる。柔らかい。幼なじみから一人の女性として意識をし始めている僕にとっては
いやいやいや、
これ以上にない目覚ましなのである、などと思っていると、花ちゃんは次第に静かになり、僕の鼓動の高鳴りだけが響く。じっと動かなくなった花ちゃんを覗き込むと、寝息を立てていた。このまま下から腕を回して、そっと抱きしめてしまおうかと思った時に、3度目のアラームがけたたましくなって、花ちゃんはビクッと目覚めて未遂に終わった。その後なぜか自分の家で朝食を食べてきた花ちゃんも一緒に朝食を囲み、卵かけご飯を2杯ペロリと平らげた。そして花ちゃんは女子校へ、僕は男子校へと、それぞれの学校へ向かうのでした。終わり。いや、
最後いらないです。なんでちょっと最後別れみたいな感じに。
みんなどうしちゃったの。
いや、ね、
接触がひどいんだけど、みんな。
接触、いや、でも、ワイジさんは僕、好感持てましたよ。
好感持った。
ええー、やっぱ一番、やっと9月らしく、うん、らしいブリーブが来ました
ね、さて。2学期でね。
2学期でっていう、
うん、
そこがあっただけでも非常に良かったですよ。
確かにね。
ええ、やっぱそうです。幼馴染に起こされるパターン、わー、やっぱ
いいですね。
いいですね。
これはやっぱ夢だよね。
夢ですね。
夢です。
いや
ー。濡れネズミさん、
あ、ありがとうございます。いつもありがとうございます。
いつもサイコ先輩とお世話になっております。
こ ちらこそですよ。
さて先月東半が9月はまだまだ暑いのでアイスのエピソードがもっと欲しいとおっしゃっていました、
うんうんうんうん、
偶然にも実際にサエコ先輩と9月にアイスにまつわる出来事がありましたのでご報告いたします。
そうなんですね。
めっきり涼しくなってしまいましたがまだ暑かった頃のお話です。
はい。
学園目視録ハイスクールオブザデッド仏島サエコ先輩との部秘部、
ありがとうございます。
タイトルは愛情表現。
ほう。
残暑厳しい9月の休日、いつものようにサエコ先輩の家へ向かう、
うんうん、
お土産にアイスを2本買って仏島家に着くと女子剣道部副部長の直美先輩が偶然遊びに来ていた。
あら。
ちなみに直美先輩は私とサエコ先輩が付き合っていることを知っている数少ない人物の一人である。
ほうほうほう。
直美先輩こんにちはっす、アイス買ってきたんでどうぞ食べてくださいとアイスをサエコ先輩と直美先輩に手渡すと、いや私はフラッと立ち寄っただけだからもう帰るよ、彼氏のアイスなくなっちゃうしと直美先輩が遠慮するので、大丈夫です、僕はサエコ先輩を愛すのでなんちゃってとしょうもないダジャレを言うと直美先輩はまた呆れ顔で、ああはいはい、お熱いことで、じゃあのろけとダジャレに付き合う代わりにアイスをいただきますよと言いアイスを食べ始めた。サエコ先輩と直美先輩がアイスを頬張る。見ようによっては少しエロいツーショットはなかなか拝めないぜと思っていたのだが、サエコ先輩はアイスを手にしたまま目を潤ませ私をじっと見つめる。どうやら俺はサエコ先輩を愛すのダジャレに感動してしまったようだ。嬉しい、私はその気持ちに応えねばなるまいと言うと棒状のアイスバーをガリッガリッと大きく二口大胆に頬張り、残りの半分を私に差し出したのである。分かち合い、すなわち分かち合いとサエコ先輩がダジャレで返してきたのかな。それはちょっと定かではないが、口いっぱいにアイスを頬張ったので頭がキーンと痛くなっている様子。それに感動した私はさらにこの先輩の愛情に応えるには同じ痛みを共有しなくては、いや共有したいという心情に駆られ残り半分のアイスを一気に食べた。おでこからこめかみにかけての頭痛と歯の知覚過敏が相まって、悶絶してしまう。愛とは痛みであると知るのであった。痛みに耐えて見つめ合う私とサエコ先輩を見る直美先輩は呆れて、お前ら結構バカップルだなとボソッとつぶやくのでした。以上です。
あブラボ
ーブラボーかな、
ブラボー
ブラボーかな。ダジャレの質がひどかったですけど、
ね、本当にダジャレはもうダジャレとすら言えないぐらい良かったですけども、だいたい3人いるとハーレムになるじゃないですか。
そうですね。
させないところがですね、非常に品の良さを感じましたね。
はい。
あと、絶対にエロく食べようと思ったら、その、はい、なんていうんですか、その、一回すかした後に、頭キーンの部分で、
うん。
高いいい部分を出すところがさすがですね。
俺はもう最初、なんか今日いろいろ読んじゃったからさ、
はい。
口に頬張ったアイスを直接流し込んでくるとか、そういう話かと思って、ちょっともう本当いい加減にしろとか思ったんだけど。
僕も思いました。僕も絶対、食べてる途中に、まあ、アイスキャンディー食べてる途中に、はって、あ、食べたいのかって言って、もうベロベロに溶けてるやつを食べるみたいな感じの。
最悪。
と思ったら、こんな爽やかと思わなくて。
そうですね。
いや、よかったですよ。
よかったですね。いやー、今月結構ね、新規の方もたくさんいらっしゃって、ありがとうございます。
いやー、ありがとうございます。本当に、うわすごかったですね。
いっぱい来ましたね。
本当ですよね。もう今僕メモしてますけど、かなりの人数ですよこ
れ。ね。さあ東さん、今日はいかがでしたでしょうか。は
い、いやー、あの最後のぬれねずみさんがやっぱり見事だったんですし、ワイジさんのやっぱり新学期っていうワードも非常にこう模範解答あったんですけども、うん、ただやっぱりですね、あのやはりあの例の学校からの資格、
はい、
今回は。あの、松蔵さんの、ディラえもんが、
お
ぉ、おめでとうございます。
おめでとうございます。いや、そうですね。出会いも、雪フィーラー、いつかとの部品部ということで、ルナシーのライブに一緒に行った。
そうです。あれ書けないですよ。相手、想像できませんもん、あれを。 ちょっとあれはもう。
別にええけど、知らん歌聞いてもつまらんやろ。ええんです。松尾さんと一緒やったら。今なんて。なんでもありません。ちょっとそんなわけないんだ。
ないんですけど、でも、言ってほしいなーっていうのが。
言ってほしいですね。よかった。
直で当たったんで、いや、こんだけ今日人数の方たくさんいてもですね、やっぱり輝いてましたね。
はい、うん。よかったです、
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、発想編集長は、
いやー、プリマさん久しぶりに送ってきて嬉しかったですね。
著書もね、紹介してくださいまして、松崎くんのやつも。
はい。
春日さんまで出てきて。
そうですね。僕は、どうですかね。
いや、本当に、最初ら辺のやつも。
そうですね。いろいろやっても、
はい。
どうだろうな、まあ、ね、あの、直上大好きおじさんの、
はい。確かに。あれもね、その、まあ、あの、松尾さんの次で、次だったんです
けど。これはね、やっぱりね、あの、はい、熟練のリスナーには書けないんで。
確かに、確かに。
いや、いい意味でね、一番この人はね、裸になってくれたというか、なんかやっぱ自分のバカさ加減をさらけ出してくれたなっていう。
確かに、
ちょっと感動しましたね。
直さなかった感じしますもんね。そうですね。一回書いたものを。
直さなかった。
男らしかったかもしれません、一番。確かに。
だって、女性に年聞きます ?44 になりました。そうかい。あの喫水槽で仲居やってたともえちゃんが44か。月日の流れってのは恐ろしいね。そうです。44で相変わらずお一人様です。あれ、お客さん、その塾長、私に似てません？そうかい。ほら、目のあたりなんてそっくり。しかも、ブックマークしてるじゃないですか。えい、こうなりゃ。ともえちゃんが好きだ。
いやいやいや、おかしいおかしい。2回目聞いても
おかしいよ。
2回目聞いてもおかしいですよ。そんなわけないですもん。
唐突。唐突だよ。
もう板前さんが多分飛び出ますよ。早いですって。塾さん早いですって。
そうだよね。
お客さん早いですって。今じゃないでしょう。
いや、びっくりしましたわ。
びっくりしました。
びっくりしたショー。
あ、そうか、びっくりした、新しいですね。びっくりしたそう。
びっくりしました。
いや
こちらですね。
はい。
ありがとうございます。来月はこの10月にあったことを報告してもらうんで、11月の1週目までに送っていただきたいと思います。
はい、ぜひぜひ、皆さんお待ちしてますんで。
10月、比嘉さん、どんなことを期待したいですか？
いや、運動会ですね。
運動会、そうですね。
運動会を。
運動会。
あの、もちろん、競技してるとこもいいんですけども、
はい。
弁当忘れちゃった、どうしよう。
ああ、なるほど。
私も食べなさいよって時のね、そういうちょっと、そういうのもいいですよね。
はい。まあ、あとはね、涼しくなってきたんで、いろんなとこ行けるとかね。
ああ、それもいいですね。ね、まあ、紅葉とかもまだですけども、
はい。3連休も多かったですからね。
確かに確かに。
はい。皆さん、ぜひ、理想のあの子とのデートで回収した CG 送ってください。すべてのメールの、はい、宛先は、netsmoji@gmail.com までです。といったわけでね、結構初投稿組も。
いや、本当に、もう楽しかったです、今回も。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
熱文字マニアというサイトでね、なんか、あの、送り方講座みたいなのあるみたいなんで、ぜひそちらも、はい、確認してみてください。といったわけで、東さん、いつもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日もお疲れ様でした。
よっしゃ。
東京大井町の II パソコン。お問い合わせは、090-1038-8957。090-1038-8957。ちなみに、この数字を全部足すと、3939になります。嘘です。50です。